こんばんは、こんばんは、こんばんは、こんばんは、こんばんは、こんばんは。もうなんか壊れたカセットじゃないんだからね、本当に。ミスタードーナツのさ、食べ放題があるというのをね、知りました。今日ね、ミスドを買いに行ったんだけど、なんか店の中でさ、食べている子たちが話をしてて、なんかこの間その店の食べ放題に行ったっていうね、話が聞こえてきたの。で、お会計するときにさ、店員さんに、食べ放題やってるんですかって聞いたら、その店舗限定でやってると。で、1800円かな?で、予約制にね、なってますっていうふうに教えてくれて、そういうのがあるんだと思った。で、よくよく考えてみるとさ、ミスドの食べ放題ってどう考えても割に合わないなと思って。その一週間でミスド食べ放題ならいいけど、多分時間制限があるんでしょ ?1 時間とか2時間あるんでしょ?で、その間でせいぜいミスドが食べれるのって、俺5個ぐらいしか食べれそうにないもんね。で、5個としてさ、1個200円として、1000円なわけじゃん。で、1800円でしょ。割に合わないし、しかも5個食べた後さ、もう 100% 気持ち悪くなるわけだよ。いや、やっぱや食べなければよかったなって絶対思うから。まあ、いいことが一つもないなと思うんだけど。まあ、ただなんだろうね。この食べ放題っていうさ、夢のようなもうパワーワードを超えて、もうドリームワードみたいなものじゃん。夢の国ディズニーランドと同義語だと思うよ、食べ放題って。それほどにさ、まあ夢のあるねワードだなっていつも思うんだけど、まあ今はもう食べ放題に行くっていうことはほとんどねなくて、うん、まあそれでもやっぱりなんか未だにね食べ放題ってやっぱりちょっとワクワクするものがあるんだよね。これってなんか人間の本能に訴えかけるようなフレーズなんだろうなっていつも思うね。やっぱりこの生きるためには食がね何よりも大事で、それが食べ放題じゃん、尽きないわけだよね。どれだけ食べてもいいっていうね。これはやっぱりなんか人間の本能に訴えかけるワードだなと思って、もうね、命名しました。食べ放題は、パワーワードを超えて、ドリームワールド、ん?ドリームワードが、ドリームワードだというね、ことですね。まあ、ただやっぱり値上がりがね、あるね。ミスノもそうだし、あと、いわゆるその、高級食パンか。ああいうものも、ね、いつも行ってたような店が閉店したりもしてね。やっぱり小麦が高いんだろうね。で、今日の記事でも、俺が愛してやまない薄皮パン。なんか5個入りのさ、パンがあるんで。で、あれで150円とか、そんくらいだったかな。で、あれは毎回俺ネットスーパーで注文するときに必ず買うパンなんだよね。なんか小腹が空いたときに1個食べればさ、まあなんかそれで満たされるものがあるからさ。あれが5個からね、4個になるということで。本当になんか、あれだね、生活の中にも、この価格高騰とかね、そういうものの影響が出てきて、なかなかにやっぱりね、しんどい状況にあるね。やっぱりさ、こういう風に身につまされてくると、初めてなんか、こう国民はね、理解していくというものだってさ、それまでってなんか、こう、他の国の出来事みたいにね、思ってたりすることも、こうやって身近に起きてくるとね、その本当に大変だなっていう、その自分ごとのようにね なってくるということもあって、だからやっぱりああいうその戦争みたいなものもそうだし、その伝染病とかね、ああいうものもそうなんだけど、ね、やっぱり様々な世界で起きていることっていうのはある程度ね、その予想していかなければならないなっていう、それをすごい思ったね。やっぱり以前ほどその地球は広くないんだっていうね、感じがあるからね。その情報もそうだし、様々な物流も世界的にね、その貿易だ、行き来ができるようになったからさ。以前のような地球は広いっていうのはもうあんまり今はなくてね。ちょっと沖縄行っちゃうぞっていう感覚で、ハワイ行ったりね、ヨーロッパ行ったりっていうさ、そういう感じにもなってきたりするわけじゃん。そう考えると、やっぱり地球はどんどんどんどん狭くなってきてるなっていう、ご近所付き合い化してくるだろうなっていう。だから隣のね、街で起きていることっていうのは時間の問題で、うちの街にも起きるっていうことで一緒でさ、そういうこう、捉え方をしていかなければならないんだなって思ったりしたね。まあ、薄皮パンのね、5個から4個っていうのはね、まあ仕方がないけど、ちょっとね、寂しいね。もうこれがさ、5個に戻ることは、まあほとんどないよね。もう4個のままで行くか、まあまた物価がね、戻ってきたりしたら、値下げするのかもしれないけど、4個が5個になるっていうことは、ないね。まああるとしたら、その何周年かの復刻でとかね、何かを記念して、いや5個だと。オリンピックの五輪に合わせて5個入り再販しますとかさ、そんな企画ネタで使われるぐらいで、ああいうその食材とかね、ああいうものっていうのは減ったものがまた増えるっていうことはもうないからね。その意味ではね、ちょっと寂しいね。ちょうど、この間もネットスーパーで注文した時にね、ピーナッツクリームだったかな？あれのちょうど薄皮パンをね、買ってたりもして、それはね、まだ5個入りだったりしたから、案外目にする機会も最後なのかなと思うと、ちょっと寂しいね。まあ、ミスドのね、食べ放題は一つもお得じゃないし、食べ放題っていうのはね、東京ディズニーランドと同義語だなっていうふうにね、思いました。こんばんは。まあ、あれだね。ワールドカップだね。昨日の、今日本とクロアチアの試合を見て、なんだろうな。まあ、いろいろ思ったり、いろいろ何をね、この収録にあたって話そうかなとかさ、いろいろ考えたんだけど、案外一晩寝て起きてみると、割とこう冷めたね、自分がいたりもして。なんだろうな、俺その戦術がどうのこうのとかさ、選手がどうのこうのっていうのは、正直よくね、わからないんだけど、でも昨日のああいう PK を見てて思うのは、やっぱり最後はさ、その本人の性格がすごい出るんじゃないかなっていうふうに思ったりしたね。まあ、例えが正しいかどうかというのはね、あるにせよ。ああいうワールドカップのさ、世界との試合ってさ、まあある種、なんか、まあ生死をかけたようなさ、生死ってあの生死じゃないからね。生き死にだから。本当に。白子じゃないんだよ。ね？生死を分けたようなね。俺は戦い、じゃないかな、というふうにね、思うんだよ。そのスポーツって言うけど、 でも本人選手たちからしたらさ、もう単なるスポーツじゃないよね、どうしたってね。だからあの感覚ってなんか俺なんかその喧嘩をしてる時と似た感情というのかな、そういうものがあって、それでこう重ね合わせるとさ、やっぱり喧嘩をする時って最終的にはね、性格が出るんだよね、その人のね。最後まで本当に諦めないというのかな、もう何としても勝とうっていう性格のやつもいれば、もう最初のハッタリだけでね終わっちゃうやつもいるし、もう最初からもちろん勝つ気がないやつもいるしっていうね、ものがあったりして。だからよくそのメンタルトレーニングとあってさ、ああいうスポーツ競技において言うんだけど、その平常時とか、まあもちろんああいうその大きな大会での緊張状態においての、緊張状態においても平時というのかな、いつも通りのパターンでね言っている時っていうのは、まあそういうそのメンタルトレーニングみたいなものって、まあもしかしたら通用するのかもしれないけど、でもああいうなんか PK とか見てて、あれって本当にもう最後の最後じゃん、追い詰められたね、最後のまあ戦いなわけでね、ああいう時においてはやっぱりね、そういうメンタルトレーニングではね、とてもカバーできないようなね、最後その選手の持つ性格だよね、それがやっぱりすげえ出るんだろうなっていうふうに思ったな。だからそう考えていくと、やっぱりああいうそのもうその人のその選手の性格が左右されるようなね状態までやっぱり追い込んではならない、その試合運びっていうのが日本にはね向いてるんだろうなって思ったりしたかな。だから今回やっぱり見てて、そのすごい運が日本に向いていたっていうね、そういう感じがなんとなくねあったりもして、たまたま運がいいのがこう重なっていってね、ああいうその決勝トーナメントにっていうね感じが俺は割としたんだよね。ただまあ選手の実力はすごいよ。よくよく考えてみて、あのさ、誰だっけ、あの日本の最初のあの監督、オシムじゃなくてアイコンタクトって言ってたさ、最初の外国人監督いたじゃん。あの時代から考えるとさ、いやすごい進化だよね。だってあの時代ってアイコンタクトしろって言われてたんだよ、あの監督から。アイコンタクトで選手のその共通認識をね共有しろっていうことなわけじゃん。でも今やもうそんなの当たり前のことでしょ。でもあの時代はそれすらもできてなかったんだよね、日本チームってね。ああいう時代から考えるとね、いや驚くべき進化を遂げてるし、能力もすごい上がってるよね。能力というか技術力もすごい上がってるよね。だからまあにわかなりになんかは思うのは、やっぱり最後でさ、ああいう風に本当に追い詰められた時って、どうしてもその選手個人個人の性格が出てしまうからね、本当の最後の最後になった時って。でその最後の性格みたいなものは、どんなにそのメンタル的なトレーニングをしたとしても、上書きできないものがさ、俺はあるなっていうふうに思うから、そういう追い込まれない前で、やっぱり試合のね、決着をつけるっていう方法が大事で、で、もう一つ思うのは、やっぱりあのフィジカルの面だよね。あれさ、サッカーの試合って斜め俯瞰から見てると、あんまりその選手の体力、体格差って感じないんだけど、 あれ多分平行カメラとかね、もっとその、ああいう会場で見たりすると、あの体格差って半端ないと思うんだよ。だって、190の選手と170センチ台の選手が同じピッチで戦ってるわけで。要はあの、バスケなんか一番わかりやすいけど、あの、バスケでさ、じゃああの、NBA か、ね、アメリカのバスケの中で、日本選手がいたりしたじゃん、180センチぐらいの選手とか。もうすげえ小さいじゃん。あの状態なわけだよ。だからサッカーも、体格差って絶対的にやっぱりあるからさ、あのフィジカル面ではもうどうしようも補えないね、体力差みたいなものはあるっていうね、ものが、もう絶対的にあるからさ。だからあれはね、ちょっとそのサッカーの斜め感からね、見たカメラではなかなかわからないんだけど、あのピッチに出てみたらね、いや、日常でもそうじゃん。目の前に190のさ、男がいたら、いや、すんげえ、すんげえでげえなと思うもんね。俺一回ね、昔地下鉄の中でね、バスケの日本選手で2メートル超えた選手がいたんだよ。名前ちょっと忘れたけど。あの選手とね、あの満員電車で遭遇したことがあって、やっぱすんげえ、すんごいでかいもんね。めちゃくちゃにでかいんだよ。まあそういうそのフィジカル面がね、強い、ああいう海外選手と日本選手が相対した時って、もうそのフィジカル面はもうどうしようも縮められないね、差というものがあるから、やっぱりそうなると戦術とかね、戦い方になるなと思った時に、まあ、あくまでもね、にわかの言葉としてね、聞いてもらいたいんだけど、なんか日本に向いてる戦い方って、あの最初のさ、スペインとコスタリカ戦みたいな、ああいうそのパス回しを連携していく戦い方、要は敵が自分のところに来る前に、もう味方にパスをして敵陣に乗り込んでいくっていうね。ああいうスタイルがなんか日本にはすげえ向いてるんじゃないかなと思った。要は敵が来る前にパスができたりね、したら、まあそのフィジカル面って、そんなに影響しないわけじゃん。まあもちろんそのゴール前っていうのはあったにせよさ。だああいうなんかスペインとコスタリカ戦のあの初戦のような、ああいう戦略が、日本にはね、向いているような気がするね。そのドリブルで突破していくっていうのは、まあそのスピードがあればっていうことはあるかもしれないけどね。どうしてもやっぱりね、ボディーや、何ゴンって攻め込まれた時にさ、やっぱり倒れちゃうもんね。あとは、やっぱりなんか見てて思うのは、決定的に違うなと思ったのがさ、ああいうパス回しをしている時って、もう海外のね、選手とか、まあブラジルにしろスペインにしろ見てると、パスをもらうのが、もう当たり前みたいな。要は俺にボールよこせよみたいな。そういう感じがあって、その、いつも自分のところにボールが来るだろうなっていうことがさ、もう当たり前としてあるんでね。だパスをもらっても、もうその、次の視野が見えている。もう俺がパスもらったら、あいつにもうボール渡すんだみたいな。そういう視野が広いというのかな。だから、みんながみんな、俺にパスくれみたいな状態がね、できている。でも日本の選手見てると、あんまりみんな、いや、俺んところ、ボール寄せないでみたいな。そんな感じがすげえするんだよね。特にあの、スローインとかあの時見てるとそうなんだけど、行かないじゃん。スローインのボールもらいに。なんだしんね、嫌なのかなんかわかんないけど。ああいうものもそうだし、パスをもらうときも、いや、なんで俺んとこのパス来ちゃったの？なんで俺にボールが来るの？みたいな。 それがさ、まあ、素人の俺が見ててもなんか感じるんだよね。いや、なんかパス来ちゃったみたいな。で、慌てて次にパス出すみたいなさ。要は準備と、予測というかな、先が読めていないというのかな。それをすごい感じたかな。で、あとトラップするとか、まあパスの精度を上げるっていうのはさ、その技術的にね、うまくなっていくとは思うからね、補えるとは思うんだけど。やっぱりなんか、なんだろうな、あれってね。やっぱりチーム、なんだろうな。でさ、たまたまあの YouTube でさ、昔のさ、あの銀河系軍団っていたじゃん。レアルのさ、もうわけのわかんないメンバー、ジダンがいて、フィーゴがいて、ベッカム入れて、ロナウドいて、とかさ。もうわけのわかんない時代があったじゃん。で、あれって確かにこの選手たちはすごいんだけど、あんまりなんか、勝てなかったんじゃなかったっけ？そんなになんかすげえ優勝したっていう記憶が、俺はあんまりないんだよね。だから結局、ああいうものを見ててもそうなんだけど、その個の優れた選手が集まればいいかっていうと、そういうことではなくて、やっぱりチーム戦だなっていうことをね、思うんだね。で、そうした時に今って、もうその、日本の選手も海外に出てさ、個の力はね、高めてたりもするから、なんか、次のね、ステップに行く時期でもあるのかなっていうふうにも思ったね。昔のその、長田とかさ、あそこら辺の時代って、海外に出てね、その個の力を上げていって、チームに貢献していくっていうね。そういう時代がしばらく続いて、で、今や海外でね、活躍している選手たちが、まあ今回の代表なんかで見るとほとんどなわけでしょ。そうした時には今度、チームとしての、なんか、総力というのかな。チームとしてのその連携具合というのかな。そういうものがね、なんか次のステップ。だから、いわゆるあの昔のさ、東洋の魔女だよ。回転レシーブがあったり、あとあの時間差攻撃とかもさ、あれ日本が発明した技だったりしたわけじゃん、バレーボールで。で、勝てたりしたわけじゃん。ああいうものと一緒で、やっぱりなんか日本ならではの戦い方っていうね、その日本のオリジナリティみたいなものがね、よりこう、必要になってくるんだろうなっていう、そのチームとしての、なんか戦い方っていうのはね、あるなぁと思ったりしたなぁ。まあでも面白いものでさ、ああいう選手たちの顔見てると、やっぱりこいつは勝ち気だなとか、もう明らかに飲み込まれちゃってるなぁとかさ、すげえなんか、よくわかるね。俺ね、一番見ててね、あの、吉田麻也っているじゃん。彼はね、なかなかすげえしんどかったんじゃないかなってすげえ思った。まあ、首相なんでしょ？キャプテンでもあるんでしょ？様々なものを背負うわけだからね。で、クロアチア戦じゃなくて、コスタリカ戦か。ああいうものもさ、彼らのクリアミスから始まったりもしたしね。まあ今回ああいう PK で最後外してしまうっていうのも、あるんだけど、もう完全に飲み込まれちゃってるもんね。だからなんて言うんだろう、顔を見ててももうなんかね、いやなかなかねしんどいんだろうなっていうのはすごいもう伝わってくるんだよ、試合前のインタビューとか見てると。で、一方あのイケイケのドアンとかさ、いやすげえこいつ勝ち気だなっていうね、あの感じは、ある種頼もしいともね、思えたりもするし。やっぱりなんかああいうものを見てると、どんなにね、メンタルトレーニングを とか技術のそのテクニックを、ああいうものを積んだとしても、最後の最後はね、本人の性格、それがものすごく大きく影響してくるよなっていう、それをすごい思ったりしたかな。まあでも、すげえ最高だったとは言わないけれど、本当に、楽しめた。楽しませてくれたし、すごいね、希望を持たせてもくれたし。ただまあ、今回ね、活躍している選手たちって、だいたい24号でしょ。で、4年後っていうと、20代後半なわけだよね。その選手たちが、どれぐらいね、残るのかなっていうものがあるよね。だからある意味、やっぱり今回活躍した選手たちっていうのは、今のね、これぐらいの年がすごい、もうピーク中のピークにあると言ってもさ、過言じゃないからね。いやでもさ、さっきのその、アイコンタクトの時代からっていうね、ことを考えると、俺今でも鮮明に覚えてるのはさ、ジョホーバルの歓喜ね、あれ日本とイランで最後さ、初のワールドカップ進出を決めたね、あの試合。あれすげえ覚えてて、あの時ってね、草津温泉で見てたんだよ。草津温泉で彼女と、なんか温泉旅行行ってたの。で、彼女はすげえ楽しみにしててさ。でも俺はもうサッカー夢中だったからさ、あの時って。いやもうほっといてね、サッカーずっと見てたんだよ。で、あの時って、俺あれから一週間ぐらいさ、岡野のシュートシーン、あれがもう頭の中にずっと残っててね、あれを思い出すたびにすげえ泣けてきたんで。要はさ、日本のサッカーにおいて、やっぱりワールドカップ出場ってさ、もう悲願だったわけだよね。で、何十年とかけて、あそこまでね、やっとたどり着いた。で、その一つの目標だってさ、ワールドカップの出場をやっと果たせたわけだよね。だからすんげえもう、本当に感動したしね。すんげえ心に残ってるし、鮮明に覚えてるし。で、俺の時代はあれがあったりして、で、今の時代の子たちからするとね、今回のこういうそのスペインに勝った、ドイツに勝った、で、ベスト8も夢じゃないっていうね、こういうものを見せてくれたっていうのは、俺の時代のこのジョホーバルの歓喜と同じようなね、きっと感動があったり、またああいう選手たちを見てさ、憧れてっていうね、ものが子供たちにね、芽生えて出ていくんだろうなっていうふうにも思うのと、やっぱりさ、今やもう日本のこのサッカーって、ワールドカップの予選突破って、もう当たり前になったじゃん。で、予選突破が当たり前になったら、じゃあ実際ワールドカップが始まって、今度は予選グループ、あれを突破するのももう当たり前というね、風になってきた。で、今度はさ、じゃあベスト16からベスト8になる。これが次の目標にあって、そのうちこのベスト8になるっていうのも、やがて当たり前になるんだろうなっていう風にね、思う。で、ベスト4になり、島には優勝っていうね、ところまで、まあ時間はすごいかかるかもしれないんだけど、着実にステップアップしてるよね。その当たり前ということがね、どんどんどんどんこう積み重なっていくっていう。これがやっぱり日本のサッカーチームの進化であるのと同時に、いわゆる勝ち癖負け癖ってあってさ、勝ち癖みたいなものだよね。もうさ、ある意味その日本の選手たちもそうだし、関係者の人もそうだし、 まあサッカーファンの人もそうなんだけど、いやもう日本は絶対ね、そのアジア地区の予選突破っていうのはもう当たり前で、ワールドカップのあの予選グループ突破ももう当たり前なんだっていう。で、この勝ち癖っていうのがやっぱりすげえ大事でさ、負け癖がついてるとね、やっぱり最後でね、なんか負けちゃうんじゃないかっていう。で、それってさ、あるじゃん。もう、ある種なんか日本の国民全員にその負け癖みたいなものがあるように思うんだよね。どうなんだ。俺なんかすげえそれがあるからさ、日本がリードしてたとしても、いや、ちょっとなーって、やっぱり思ってしまうんだよね。それは何度となくそういうシーンをね、見てきたりもしたからさ。なんか最後の最後、日本はやっぱりなんか負けてしまうんじゃないかなっていう。ある種なんかそういうものがね、組み込まれてしまったよね。だからそれをこう上書きしていくのは、やっぱりね、勝ち癖であり、勝ち続けていくっていう自信しか、もうないからさ。だからああいうわかんないけど、ドイツとかああいう、ね、ブラジルの人たちからすると、いや、ドイツ負けるわけないっしょっていうね。ブラジルはもう優勝っしょみたいな。まあ全員が思うわけで、国民の人たちも含めて。あれこそがやっぱり大事でね。日本もね、そんな風に、少しずつね、ステップアップしていって、いや、ベスト8当たり前っしょ、みたいな。ベスト4当然でしょ、っていうね。そういう時代が、必ずね、来ると思うよ。そんな中でさ、丸山カリナだよ。彼女のさ、記事を見てね、いや、俺すげえ面白いなと思ったんだけど、彼女がなんか日本優勝するかもしれないみたいなことをつぶやいたら、いや、素人が何言ってんだみたいなさ、ということで炎上したっていう記事を見てね、まあそれが、彼女を知らなかった人がね、そういうツイートをしてんのか、それとも、まあある種、ネットの、ウィットに富んだギャグなのかわかんないけど、ツッコミなのかわかんないけど、知ってたとしても、いや、お前が言うなよっていうね、ことで言ったのかもしんないけど、でもあの記事を読んで、俺ね、いや、何気にやっぱりすげえ大事だなと思ったのは、このなんとなくとか、何気にっていう、それってすげえ俺は、生きていく上で、案外、重要視しなければいけない感覚なんじゃないかなっていうふうに思うんで、そのなんとなく思うとは、何気にってやっぱり感覚的なものなわけじゃん。で、それってその人が持つ生きる上でのそのなんか生存本能にもね、似たものだと思うんだよね。で、その人が経験してきたからこそ出るね、そういう感覚的なものでもあるわけだから、案外その学者の人たちがすげえデータに基づいて解析しました、どうのこうのしましたと言ってもさ、今回のこのワールドカップだってさ、そのサッカー関係者の人たちが言ってたことって、まあ当たらなかったわけじゃん。日本4戦突破できないとか。あと地震とかもそうだよね。いやー、地震起きますって言っても、起きない。で、ああいうデータを元にするって、結局人間は、未来って、まあ予測できないわけだよ。予測できないから、そういう過去のデータに基づいて、未来をね、こう考えてみるっていう、とするようになっていったんだけど、でも、ああいうなんか、彼女の、なんとなく優勝するかもしれないっていう、ああいう感覚的なものこそね、案外大事にしなければいけない感覚なんじゃないかなっていうふうに思ったりしたな。なんか人間は未来を予測できないのであれば、その人の持つ感覚的な ものこそがね、案外、結果として正しいことに、正しいというのかな。なんとなくその人の考えた方向になっていくことが多いというのかな。要はその明確なデータやそういうものがなかったとしても、その人の経験則とかね、その人の持っているなんか生存本能的なものからなんか導き出されたようなその感覚的ななんとなくっていう。それこそがね、いや実はなんか、いろいろとね、この世の中を動かしている、すべてのなんか、すべてのその根幹にあるというのかな。だから景気とかもそうなわけじゃん。まあ誰かが操作してるとかね、その、なんか都市伝説的なことを、ね、言う人もいるけどさ。でもそんなに簡単なものじゃないわけじゃん。これだけ複雑に入り組んでるわけだからね。世界の情勢って。だから景気って本当に気っていうふうに書くぐらいのもので、なんとなくそういう方向になっていくんだよ。だからこのね、なんとなくとか、そういう感覚って俺はすげえ大事にした方がいいし、もっとね、そこにね、注目してもいいんじゃないかなっていうふうにね、なんとなく、思いました。うん。なんとなく。だってさ、あるでしょ?なんとなくっていう感じって。日常生活している中で、いや、なんとなく今日雨降りそうなんだよな、とかさ。いや、なんとなく今日、転びそうだな、とか。なんとなく誰かと会いそうだな、とかさ。あるじゃん。で、そういうことってさ、結構当たるでしょ?だから、やっぱりなんとなくって、本能に、即した、考え方、発想力、だと思うんだよね。だから丸山カリナさ、叩かれる必要ねえだろ、全然。本当に。まあ、結果としてはさ、当たらなかったけど、でも、それもこれもさ、やっぱり運みたいなものじゃん。ああいう試合って。そんなにね、データ通りにはいかないよ、うん。やっぱり運が味方するっていうところもあるからね。だからなんか一晩をね、寝て起きてみると案外冷静になってるっていうのは、やっぱりね、ちょっと歳かなっていうふうにも思ったりしたな。まあこの間の話で、その男は諦めながらね、生きていくっていう話をしたんだけど、ある意味あれってなんか自分自身がね、そうだというふうに言ってるところもあって、やっぱりいろんなことを諦めていくんだよね。だからこういうワールドカップとかオリンピック見ててもさ、いや、あと何回見れるんだろうな、みたいな。俺が元気なうちのあと何回見れるんだろう、みたいな。だってさ、もう20回は見れないわけじゃん。10回も見れないかもしれないよね。そう考えていくと、あと残り回数が少ないわけで、見れる機会っていうのもね。そうするとなんか、すげえ前向きに、じゃあ次のワールドカップではああしてこうしてみたいな、そういう夢とかね、希望というよりも、毎回の試合で、あ、やっぱりちょっとね、みたいな。うん、そのなんか諦めた感みたいなね、ものがあったりもして、そう考えるとさ、こういう選手たちって、まあまだ20代なわけでしょ?で、まだ時間も未来もいっぱいある。で、しかも、明確な目標を持てるわけで、今回ね、ベスト8を逃してしまった。でもさ、いや次はやっぱり、ベスト8、また目指せるわけで。明確な目標ができるわけじゃん。この明確な目標があって、そこに邁進していけるって、いや、すげえ幸せなことだよなって思ったりするんだよね。うん、いや、俺もう、ないもん。 俺ベスト8目指そうって思わないもん、全然。だからね、やっぱりなんか、こういうその、まあ確かに悔しさはあれど、負けてもさ、その目標が明確に持てるっていうね、こういうものって、まあある種なんか、長くね、人生っていうものを捉えた時には、幸せなことだよなって、思ったりするね。まあ、よかった。あとね、まあいろいろちょっとサッカーの話で終わっちゃうんだけど、俺さ、やっぱり自分自身がすげえ天の弱だなっていうふうに思うのが、みんなが盛り上がってる時って、一緒に盛り上がりたくないんだよ。で、みんなが盛り上がってない時は、自分で盛り上がりたいっていうね。そういう天の弱があって。例えば、ああいう、今回ね、PK とか、外してしまった選手いるじゃん。で、ああいう選手たちを、何々選手は、悪くないもん。一生懸命頑張ったもん、みたいな。そういうものって、俺はね、すげえうぜえな、うぜえなって思っちゃうのよ。ちょっと言葉悪くてね、ごめんなさい。あのね、自分のなんか、経験とね、こう重ねてしまうところがあって、すげえやっぱり仕事で大ミスをしたことがあってさ、その時に、やっぱ周りからさ、いや、しょうがないよ。忙しかったんだから。よくさ、勘助さんはやってたよとかさ、勘助さんは悪くないよとかさ、言われたことがあるんで。で、その時にさ、俺はさ、いや、すんげえうぜえなーって思ったの。まあ、申し訳ないけど。いや、お前に何がわかるみたいなことがね、正直あって。で、そんな中でさ、その同僚のやつがさ、いや、お前、ことの大きさ分かってんのみたいな。すげえ、突っ込まれたんだよ。同僚のやつに。でね、その言われたときは、めちゃくちゃ、いや、こいつ、本当にもう、タコ殴りにしてやろうかなと思って、腹が立って。でもね、すげえ少し時間が経ってくると、いや、むしろそれが、そいつの優しさでもあったんだなっていうふうに思えてくるんだよね。その、慰めの言葉って、優しさでも何でもなくて、むしろ、馬鹿にしてるように聞こえてくるんだよ。本人からすると。すげえ一生懸命やってたり、すればするほどね。いや、なんとかさんのせいじゃないっていうのは、いや、なんとかさんのせいじゃなくて、俺のせいなんだっていうね、ものがベースにあるからさ。人のせいになんかしたくないわけで。その時に、いや、なんか知らねえやつが、なんとかのさんのせいじゃないみたいな、風に言われると、いや、こいつほんとうぜえって、俺は思ってしまって、いや、そうだよな、とかね。いや、優しい言葉に支えられたよな、とはさ、1ミリも思わないんだよ。それよりも、すげえそんな風にね、言ってくれるやつの方が、まあ、俺はね、その時に、ありがたいなっていうふうに思ったの。で、そいつと仲良くなったかっていうと、仲良くないよ、全然。もう未だ連絡ももう取らなくなったし。でも、その仕事の上ではさ、こいつは信用できるなとは思ってた。その友人としてとかね、同僚として、仲がよくね、一緒に酒飲めるかっていうと、そういうものは全然ないんだけど、仕事をする上ではすげえ頼りになるし、信用になるやつだなっていう。それはすごい、あったんだよね。だからね、こういう選手たちが、まあ、ああいうそのミスをしてしまって、いろんな人がね、いや、なんとかさんは一生懸命やってたから、とかっていう声って、俺はもう選手は全部、いい言葉も悪い言葉も含めてね、 世の中もう全部シャットダウンしていいんじゃないかなっていうふうに思うんだよ。要は聞く耳を持つのは自分の周りにいる本当に一緒に戦ってきた人たちとか自分の家族であるとか仲間であるとかそういう人たちの言葉だけを聞けばいいだけで、それ以外の言葉はね、もう全部聞き流していいし、シャットダウンしてもいいんじゃないかなって、すごい思う。なんか、もう海外の人が、わけのわからないね、自分たちの国の言葉で、いや、なんか俺に言ってるな、ぐらいで、いいんじゃないかなっていうふうに思う。だから唯一、ね、言葉を聞くとしたら、やっぱり自分の身近にいて、自分が本当に信用できる人たちの言葉だけをね、拾い上げていけば、いいんじゃないかなって思うな。やっぱりね、大変だよ。ある意味その、そうしてね、日本を代表して戦うっていうことは、本当に、いろんなものを、ねえ、背負うんだなと思うね。そういう中でやっぱり選手たちはこうしてね、戦っているっていうことは、見てる側もね、それを少しこう、想像できたりすれば、いろいろと、その、表に出てくるようなね、ああいう言葉っていうものも、もうちょい違ってきたりもするんじゃないかなって。と思うな。まあでも、あれだね。決勝トーナメントのさ、ものを見てると、オランダ、アルゼンチン、クロアチア、ブラジル、イングランド、フランスでしょ？で、今日は、まあ、モロッコとスペインもすげえ楽しみだし、ポルトガル、スイスもね、楽しみな試合なんだけど。もうなんかさ、サッカーゲームのさ、いつももう安定して強い国が、当たり前のようにやっぱり残ってるこの感じって、いや、やっぱなんか、すげえなーって、思うなー。優勝はどこなんだろうなー。俺ね、日本以外のチームで、一番好きな国で言うとさ、やっぱりアルゼンチンなんだよ。昔からなんかアルゼンチンはすごい好きで、あの戦い方もそうだし、その年代にいたね、あの選手たちもそうなんだけど、アルゼンチンが好き。まあ、よくフォーメーションサッカーってあってさ、あれでね、使ってたチームが、アルゼンチンをよく使ってたっていう、ね、こともあるのかもしれないけど、俺アルゼンチンな、メッシーなんか飾ってもらいたいよね。最後ね、メッシー、アルゼンチンが優勝したりしたら、いやちょっと泣いちゃうな俺は。多分ツイッターでさ、メッシーを見て置かれた少年たちが今選手になってね、今度はメッシーを盛り立てているっていうさ、イラストがあったんだよ。で、あの一枚見てさ、いや、ちょっと込み上げてしまったもんね。やっぱり、メッシはすごいし、ああ、時代って繋がってるんだな、とかね。そんなこと思ったりしたね。アルゼンティーナ。アルゼンチンとブラジルが見てみたいし、決勝はね、アルゼンチンとフランスが見たい。エムベベ。工学のお茶の方でもね、教えてもらった。M だか何だかね、読み方がちょっとあるんだ。エムバペはやっぱちょっとすごいもんね。ちょっと今大会の中では、化け物だね。頭は一つ二つ飛び抜けてる感じがあるし。まあこの時代をね、担っていく選手と、 メッシのね、戦いって見てみたいね。うん。やっぱり面白いね。サッカーは。あとはね、今日の一曲っていうことで言うとさ、あの、仁科、まあ、何回か、このトークの中でもね、彼女の曲の紹介ってしてきたんだけど、彼女がホットミルクっていうね、曲を11月の9日に配信したんだよね。で、それをこう、聞いてて、リリースしてすぐに聞いたんだけど、あ、いい曲だなっていうふうに思いながらもね、その深く入ってくるものがなくて、でも、この間その YouTube こう見ている中でさ、彼女がライブでこの曲を歌っているね、スマホで撮ったものが上げられてたの。で、彼女のライブってさ、その、スマホ撮影 OK なんだよね。で、いや、これはすげえ、いい流れだなと思って。日本だとなかなかね、スマホの撮影って、まだまだ NG のミュージシャンが多いんだけど、でも海外だとスマホ撮影 OK なわけじゃん。で、多くの人に共有してもらうっていうね、そういうものが主流にもなってたりするからさ。俺はむしろああいうスマホがこれだけ普及して撮影されないとか、どうこうっていうのは、いや、あんまりなんか、そぐわないな、時代にそぐわないなっていう。で、なんかその、TikTok とかにさ、もうすでに、スラダンの映画をさ、盗撮してさ、上げてる人もいるっていうね、話もあったりして、それはもう、ちょっとね、もう絶対的に映画館は、まあ NG というね、ことになってるから、あれなんだけど、まあああいうライブに関しては、主催する側がね、スマホ撮影 OK で、共有 OK っていう風に、アナウンスしていくっていうのは、まあ、今後増えていくし、いいことだなって思うんだよね。で、まあ、そんなね、この彼女がさ、ホットミルク歌う、スマホで撮影したものが上げられてたりしたんだけど、やっぱりね、俺、それを見てて、今のこの若手のミュージシャンの中で、仁科のライブが一番見てみたいなと思った。あの彼女のさ、生の歌声をすげえ聞いてみたいなっていうふうに思ってね。で、まあとにもかくにも何が好きって、彼女の歌声がすごい好きで、だんだんちょっとね、歌い方の癖が強くなってきて、はじめ千歳にさ、近づいてる感はちょっと否めないんだけど、でも彼女特有の節回しみたいなものがね、すごく特徴的で、何よりも、彼女の歌声が、もうちょっとダメなんだよね。あまりにツボすぎて。で、インスタの方にもさ、この彼女のホットミルクのね、曲を共有した時にも書いたんだけど、彼女の歌声ってさ、その水中の中で聴いているような、ああいうなんか変な幻想感っていうのかな、幻想的な声であるというか、包まれ感というのかな、すごい不思議な感覚が俺はするんだよね。で、それを突き詰めていくとさ、まあ俺は全然記憶にはないんだけど、多分俺がお袋のお腹の中にいてね、聞いてた音って、こういう感じの音なんだろうなっていう。その外で誰かが歌ってたりしたら、こんな風にお腹の中にいた俺には、その外のね、歌声というものが聞こえてきたんだろうなっていう。そんな感じの音というか、歌声なんだなと思って。だからね、すげえ、俺は彼女のこの歌声に、もう惹かれまくってね、どうしようもないっていうことなんだなって、ちょっとね、思ったの。で、もう一つはね、彼女の詩が、やっぱりすげえうまいんだね。 ワードセンスみたいなものがすごい上手くて、このホットミルクの歌詞の中でもさ、ねえ、いつかは終わる恋をしていたのね、私たちもっていうね、フレーズがあるんだよ。このさ、いつか終わる恋をしていたのね、私たちもっていう、このね、もが上手いんだよ。私たちもっていうことは、そのあらかじめもう終わる恋をね、予見していたとも聞けるし、結果として、そういう終わってしまったというね、二つの意味が、この私たちもっていうさ、このもっていうね、フレーズ一つから、その聞き手に想像させるんだよね。ここら辺のね、本当に小さな、一文字ではあるんだけど、この私たちもっていうね、もっていうね、ことが、いや、すげえ、うまいなとかね、ホットミルクっていう風に歌いながら、ねえ、誰かと出会って、また恋をしてね、私より早く優しいふりして、ずるくて冷たいのを許してっていう風に歌うんで、ホットミルクっていう風なタイトルにしながらね、ここら辺のずるくて冷たいっていう風にね、自分のことを歌う。ここら辺のね、描き方っていうのは、いやー、やっぱちょっと西な、いいね。俺最近のここら辺のミュージシャンの中で、で本当に毎回その歌詞がね、すごくいいなと思うのが、西なと、あとウル。この二人の歌詞は、毎回俺は、なんかこう、ハッとさせられるものがね、あるね。いや、西野はね、すげえいい。歌声もいいし、まあ曲ももちろんいいし、それに加えてね、この彼女の書く歌詞というものが、実にいいね。まあ今日の一曲ということではね、西野のこのホットミルク、このね、紹介をしてみました。あとね、年末に向けて、あなたにぶち刺さった邦楽参戦っていうね、募集は引き続きしてるので、ぜひね、年末に自分が今年何聞いたかなっていうね、思い返す意味でも、ぜひね、教えてください。邦楽の LINE のオプチャか、Twitter や、インスタの DM、そちらの方からね、いただけると嬉しいです。概要欄に、やってある邦楽のいろいろ、その中にあるノート、そこにね、細かに、今回のこの募集のね、詳細などまとめてたりもするので、興味がある方はね、それを見て、ぜひ教えてください。すでにね、ツイッターの方で、それまでやり取りはさせていただいてないんだけど、今回ね、フォローしていただいて、早速、この2022年、邦楽参戦ね、共有していただいた方もいたりして、その方にね、教えていただいた曲を、早速、一人、俺だけね、先にさ、一人こう、聴いてみたんだけど、いやー、まだまだ知らない、いい曲がいっぱいあるなと思って、共有していただいたね、まあ、二曲と、あと、アルバム一枚、あるんだけど、いや、いいなと思って、ちょっとね、その、ミュージシャンのフォローをね、してしまったぐらい良かったりしましたね。やっぱりこういうその、普段自分があんまり聴かない曲をね、こういうふうに共有していただくのって、やっぱり楽しいなって思うね。だからね、ぜひ、あなたのね、今年ぶち刺さった邦楽参戦、とにかく今年ね、よく聴きまくったというね、曲、それを一曲。あとは、まあ、これはちょっと衝撃的だったなっていう。その衝撃を受けた一曲。あと、アルバムだね。今年リリースされたアルバムで、いや、ちょっとこのアルバムすげえ良かったわっていうね、一枚。もう全部2022年にね、リリースされたものの中からということなんだけど、このね、参戦を募集してるので、ぜひね、応募してください。この機会に。 あの、年末の12月の28日以降、順次ね、この方角布を、ポッドキャストの方で紹介していくので、よろしくお願いします。あの、Spotify のミュージック&トークを使って紹介していきたいので、Spotify のリンクでね、あの、共有していただければと思いますので、よろしくお願いします。あ、思い出すで、思い出した。俺さ、この前回ね、この募集をしますっていうトークをさ、自分でもさ、聞き直したんだけど、思いますっていう風な言い方がすげえ多いの。やってみたいと思います。募集してみたいと思います。発表してみたいと思います。もう全部思いますの。思いますがうざいなと思って。思いますって、あの、なんかね、極力あんまり使いたくないなっていうふうに、頭の片隅にはいつもあるんだけど、でもね、話していると、なんか、こう思いますって、知らず知らずのうちにさ、使ってたりするんだよね。で、特にその前回のトークの中でさ、思いますが多すぎて、いや、なんか、これもちょっと、俺も日本代表のね、メンタルに似たものがあるのかもしんないね。なんか、弱気なんだろうね。自分のその、発言とか、そういうものが弱気なんだよ。きっと、今も弱気なんだと思うっていうふうに言おうとしたけど、でね、踏みとどまった。弱気なんだよ。断定的にね、言うっていうのは、やっぱり勇気のいることだからさ、言い切り型みたいなものって、まあそのプレゼンの中でね、そういう言い方っていうのは説得力を増すためにさ、使うことっていうのは意識的にねあるんだけど、こういうその雑談とかさ、そういう中でとか、まあましてはこういうふうに不特定の人がね聞いているものにおいては、あんまりその断定の言い切り方ってどうなんかなみたいな。要はその自分自身がさ、そういう言い切り方をする人の配信とかを聞いてて、俺があんまりいい感じはしないんだよね。自分自身がね。いや、これはこうでこうで、ああだから、こうなりますっていうふうに言われると、いや、そうじゃねえだろうっていうふうにね、思ったりしてしまうからさ。だから、なんかね、そこら辺が、ちょっとこう、入り組んでるよね。自分の中では言い切り型で話したいっていうふうに思いながらも、でもそういうふうに話している人のことは、ちょっと苦手で、で、それが自然に出てしまって、思いますっていうふうにね、こうして話してしまっている。で、それを自分自身で聞くと、いや、お前、思いますっていうね、言い方が多すぎて、いや、キモいわっていう。すげえ、お前、自信がないんだなっていうことにね、なってしまったりましてね。なんだろうね。このさ、難しいねって今言おうとしたんだけど、難しいねっていう言葉も、すんげえ嫌いなんだよ、俺。お前なんか、言葉尻を取ってね、好きだの嫌いだのうるせえっていうことはあるんだけど、何でもかんでもさ、いや、これは難しいですね、っていうかさ、言うのってあるじゃん。で、あれがすげえ嫌いなんだよ。なんか、難しいですねって、結局、自分の意見を放棄してるように俺は思うんだよ。思うって今使ったな。要はさ、そのどっちの立場にもなりたくないから、だから難しいですねっていう言葉で逃げる、その大人のずるさが、俺はね、あるなって感じるの。思うを感じるに言い換えただけというね。このね、姑息さだよ。本当に姑息な男だよな、こいつは。ただ、 こうしてね、話している中では使わないように意識的にしてたりするし、まあ何々だと思ってっていうのは頭の片隅にあるんだけどね、やっぱりどうしても出てきてしまうね、うん。でさ、別にこういう配信ってその聞いている人を説得しようと思って話しているわけじゃないからさ、その断定的な言葉の閉じ方で話す必要もないっていうふうに思うんだよ。だからこの思うっていうね、言葉は自然と出てくるんじゃないかなって思っていてーっていう思っていてーっていうね、そんな感じだよ本当に。そんな感じだね。あとね、見た？探偵物語。本当に。もう毎週、ね、今、絶賛放送中のさ、サイレントとかさ、クロサギのようにさ、言うけど、工藤ちゃんの探偵物語、見た？今ね、YouTube の東映のなんかチャンネルでさ、探偵物語とプロハンターだったかな？藤達也とかの。藤達也だよね。とかの草刈正雄のやつ。あそこら辺の1話2話だけをさ、公開してくれてるんで。でね、探偵物語のね、1話と2話、見てみたの。で、1話なんかで言うとさ、奥さんとなったね、松田美雪、熊谷美雪か。彼女ともね、共演してたりもして、いや、もう第1話目だったか、っていうふうに。思い出したりしてね、見てたりしたんだけど、いや、探偵物語はさ、面白いな。もうすんげえいろいろ忘れてるシーンがあって、スーツのポケットに入れてさ、拳銃でね、脅すようなシーンっていっぱいあったじゃん。でもあれはなんか、指でやってたり、ボールペンでやってたりとかね。ああいうものとか、あと、その証言を取っていくときに、マイクね、小さなマイクを持って、インタビュアーのようにさ、こう、証言を取っていくとかね、ああいうものも思い出したりもしたし、あと、まあ、オープニングにもね、ある、ライターのさ、炎のね、すげえ、髪の毛が燃えるんじゃないかというぐらいさ、火を出すあの感じとかね、いろいろね、細かい部分を思い出したりしたな。で、なんか1話目、2話目を見てて、あの探偵物語って、やっぱり街もそうだし、街に住むどうしようもない人たちを、すごいね、つかず離れずの距離で、工藤っていう人がさ、まあ、愛し愛されっていうね、そういうものを描いたドラマだったんだなっていう、それをなんか思い出したりしたね。今ってさ、あんまりその、街に愛着が湧くって、ああいう感覚ってそういえばないなと思って。昔はああいう渋谷にとかさ、や原宿のどこどこにとか、その街が一つのコミュニティとして存在していて、そこに住む人たちがものすごくね、密な関係にというか、その街に住んでいる人たちがその街自体が好きでね、で結果としてその街のコミュニティみたいなものがさ形成されていたなと思って、今ってあんまりそういう意識がないじゃん。その街が好きというよりは、割とその仕事の利便性をとってね、いや通勤に便利だとかさ、そういうその、まあ今のこの効率をね求めるような時代でもあるから、あんまりその街に住んでいることでのコミュニティとしてのね、機能って、そういえばだいぶなくなったなと思って。ただああいうその探偵物語を見てるとさ、いわゆるもうどうしようもない人たちなわけだよ。なんかヤクザ崩れのね、なんか入れ墨もんとかさ、マジックで入れ墨入ってないけどさ、 背中にね、入れ墨物って書いた人がいたり、怪しい商売をしている人がいたり、あの時代ってさ、まだソープじゃないんだよね。トルコって言ってた時代だからさ。第1話目なんかで言うとトルコ修道院って思いっきり出てくるんだよ。で、あそこら辺の時代って、もうそのトルコで働く人って、落ちるところまで落ちていった最終のなんか、居場所みたいなね、仕事というかさ、そういうものがあったりもしたよね。そういう人たちを、あの松田優作演じる工藤ちゃんはさ、みんなその町の人たちを大事にしていたし、仲間だと思っていたし、そういうものをね、ベースに描いていたドラマなんだなと思って。なんか今見るとさ、こういうそのコミュニティっていうのが、だんだんね、リアルな世界ではこう薄まっていってさ、ネットの世界にこう移行してたりもするからね。そういう意味ではなんか改めて、やっぱりああいう実際の街で人が普段生活している中でのコミュニティ作りって、今の時代だからこそ、すごいね、大事なんじゃないかなとかね。そんなこと思ったりもしたね。まあ探偵物語は面白いな。ここら辺の探偵物語にしろ、古畑任三郎にしろ、こういう探偵系のさ、ドラマってやっぱりいいものが多いよね。で、唯一無二な感じがあって、もう誰もなんかこう真似できないというのかな、追いつけないというのかな、そういうその孤高な感じがするよね。この二つの探偵ドラマの名作のものって、もう絶対誰かが、新たにあの古畑を演じるとかね、あの工藤ちゃんを演じるとかさ、単純にこの時代を見てきた俺から言うとね、なんか、わけのわかんない人にやられるよりは、もうこのままね、あの真空パックで冷凍保存、永久凍土のようにね、残り続けてほしいなって思ったりもするからね。いや、面白いよ。探偵物語。見て。第1話、第2話までだけど。第1話よりも第2話が面白かったな。第2話を見てね、いやー、だからなんか俺この探偵物語が好きなんだなって思ったもんね。うん、あの最後の終わり方とかね、いいよ。見ていますね。本当に。ということで、それぐらいにしときましょう。止めどなく話してしまうので。あと、スラムダンクね。始まったね。映画を見てきた人の、なんか感想のツイートとか、ああいうのをね、チラチラと見ると、いや、すげえ面白かったっていうね、ものが、俺はなんか多い印象があって。だからさ、言ったじゃんっていうね、話だよ、本当に。面白いんだよ、どう考えたって、スラムダンク。そんな、どこかな。まあ、細かいのはいろいろあるけど、細かすぎるもんな。細かすぎて、伝わらないモノマネじゃないけど、細かすぎて、話してもあんまり意味がないっていうことだもんな。まあ、この辺に、今日はね、しときます。まあ、またね、まだまだ、ワールドカップは続くし、楽しみはね、まあ日本は負けてしまったとはいえ、楽しみだったりね、するので、まだまだね、見続けたいと思います。ということでね、今日はこの辺で、おやすみなさい。